様々な問題を抱えている日本、人々は不安や悲しみを抱えながら生きている。そんな時こそ笑いを、楽しい声が集まる場所が今ここに。皆様、本日はファニーボイスルームにご来店いただき誠にありがとうございます。パーソナリティのゆいです。
みぷです。
はい、本日第101回目となりまして、
はい、
前回100回目を迎えた次の回なのですが、
はい次の回、はい、はい、
本日もね、ちょっとリーダーマリがお休みということで、
まあふんわりおとぼけ、はい、おとぼけ
ちょっとね、2人で頑張っていこうかなと思っております。いや、頑張りますよ。
はい、
まあでもね、99回もちょっと2人で頑張ったんですけどね。
いや、私ゆいさんの怒涛のツッコミ、あんな風に聞いたの初めてだった。
うん、頑張ったよツッコミ。だから今回はミップが私をツッコむということで。
嘘や
ね、ボケ倒しでちょっと行こうかなと思っております。はい、というか投げるからよろしくねって感じかなって。
投げられるんですか。
お得意です。はい、はい、だって私今見たらオープニングトークテーマ書いてなかったしね。
あ、ほんとや
あれ、
ほんとや、
びっくり。
だったらまあ100回目ではあんまり触れなかったミップの誕生日についてちょっと触れていこうか。
うん、うん、もうそれいいよね。もうそれいいと思うんだ。でも11月にもなりましたけど、はい、もうさ、手帳とか売り出し始めてるじゃないですか。
はい、
今年もあと2ヶ月ですよ。
早いですよ ね、
びっくりですよね。
ミップ、今年の目標は彼氏を作るだったんですよ。
うん、
10月31日は理想のデートをしようと思ってあらかじめデートプランも作ってたんですよ。
うん、なんかすごい笑いなセリフがあったよね、そのデートプランでね。
何でしたっけ。
なんかあったね。なんか
あれですよね、前々回放送を聞いている方は分かると思うんですけど、
はい、
ミプ、俺の名字をお前のバースデープレゼントにあげるよ。
はい、何回聞いてもすっごいインパクトのある黒歴史を作るセリフですね。
いや
ー、あの時もミプが言えばいいんだよ、私の名前もらってって。
私、いや、え、私の名前はおかしくない。おかしくない。あれでしょ、
あれ、
ミップをお嫁さんにもらってじゃないの。
名前をもらってもらえばいいんじゃない、戸籍をもらってもらえばいいのかな。こう名字をもらうに対して何をもらってもらえばいいのかな。
ああ、いっそ、
うん、
婿養子になってもらう。
なるほど、それはそれでいいかもしれませんね。
ミップ、最近はジェンダーフリーだと思うのねえ。大好きなミップの彼氏さん、あなたの名前に私の名字をあげる。
はい、そんな場面ができましたら、ね、私ムービーを撮りに行きますよ絶対にね。これはね、鑑賞会開かなきゃダメですね。いつのことニコ生とかでやっちゃえばいいと思いますよ。
あれですよね、あの結婚式とかのムービーで流してくれるんですよね。
はい、もちろん、あの大爆笑かこう大苦笑か、その場でね、あの義理のお父さんお母さんからこう追い出されるかのどれかだと思いますね。
いや、多分大苦笑とかしてもらえるんだったらいいんですけど、
はい、
実中ハック、実中ハックスーンってなるんじゃないかな。それが辛い。
はい、そうですね。っていうか、あの乙女ゲーでも、うん、逆にギャルゲーでも、うん、聞かないな、そんなセリフ。あの2つのゲームって結構こう言ってほしいようなセリフ満載じゃないですか。絶対に言わないような言ってほしいようなセリフとか満載ですけど、
うんうん、
それでもそんなこう名字をあげるとかこうね、今ミップが言ったようなセリフってなかなか来ないっていうか、聞いたことがないっていうか、ちょっとびっくりっていうかね。
うん、まあね、はい、ちょっとね、やってほしいんだけどね、一生ネタにするから。
うん、あとあれですよ、じゃあ、 あのそういったこう有名な声優さんに言ってほしいセリフで送ってみればいいんじゃないかな。
違うんだよ、おじいちゃんおばあちゃんになってもネタにできるような。
はい、そんなわけで本日のご予約いきたいと思います。本日のご予約はてるてるゆいの心に響いた言葉紹介と101回ですので、101回についてです。最後まで笑顔でお聞きください。この放送はインターネットラジオ放送局ピフリネットよりお送りしております。てるてるゆいの心に響いた言葉紹介。このコーナーは私ゆいが読んだ本やコミック、音楽などなどの心に響いた言葉をする言葉を紹介するコーナーです。
はい、
はい、噛みました、
はい、
気のせいです、気のせいです、気のせいです。相手なわけでですね、私あの
私、
はい、
ゆいさんのちょっと噛んだ時の、うん、んっていうあの声可愛くていいと思う。
うるさいうるさいうるさいうるさい。
あのね、ミップの心にんが響いた。
うるさい。はい、てなわけでですね、私ね、ここ最近ちょっと舞台を見に行ったんですけども、
はい、
それが続けてシェイクスピア作品だったんですよ。
王道ですね、
はい、王道ですね。でもね、内容が王道じゃなくてですね、王道じゃなくてって言い方もあれなんですけど、
はい、
一つがハムレットだったんですけども、このハムレット前タイトルにロックミュージカルってついたんですよ。
おお、
見事にとうとうとね、オリジナルので歌い継ぐというね、すごいハムレットで、でハムレットも死なない幸せなこうハッピーエンドで、
あ、それいいですね、
終わったんですよ、うん、でその次に見たのがロミオとジュリエットで、略してロミジュリってタイトルで、
うんうん、
これもタイトル前についたのがシュールコメディロミジュリだったんですよ。まあでもこれはストーリーに沿ってたんでみんな死んじゃうんですけど、
シュールコメディなのに。
でもね、ちょっと笑いどころというか下ネタとか満載で、
ほうほうほう、
このロミジュリあれかな、ミップの昔の共演者さんっぽい人が出てたよ。
え、
気のせいかもしれないけどね。
はい、
うん、てなわけであれですよ、シェイクスピアの戯曲38編あるんですけども、
はい、
四大悲劇とは、
ちょっと待って、ね、大丈夫よ皆さん、全国1億人の皆さん、ミップはきっと教養がある、教養がある、さあ、はい、絞り出せ、リア王、
はい、
オセロ、
オイス、
マクベス、
はい、
4代、もう一個あるの、
もう一個ある、
あれなんだろう、リア王、オセロ、マクベス、悲劇でしょ、
悲劇だよ、
ロミジュリは違うよね、
そう、
もう一個、
うん、
分かんない、
もう一個さっき言ったハムレットが悲劇なんですよ。あの、これはロックミュージカル、私が見たのはすごい幸せにしてくれたんですけども、うんうん、ハムレットも全員死んじゃうんで、本当はこう、
あ、悲惨ですもんね、
悲惨なんですよ、
惜しかった、
惜しかったね、
惜しかった。
そう、ロミジュリも2人死ぬじゃないですか、
はい、
だけど2人が死んだ後にモンタギュー家とキャピレット家が仲直りするんですよ、
うんうんうん、
そういった意味で幸せになってるんで、
うんうん、
悲劇じゃないって言われてるんですよね。
あー、なるほど、
はい、若い2人にとっては悲劇なんですけど、家同士はくっつくっていうか仲良くなるんですよ。もうこんな悲劇を繰り返さないようにしようって学ぶわけですよ、
うんうんうん、
なのであれは四大悲劇に入らないんですね。ロミジュリよく稽古でやりませんでした？
あー、やりました。
ジュリエットの長台詞とかいろんなのやりませんでした？
私ジュリエットの長台詞暗記させられました。
はい、行ってみよっか。
え、ちょっと待って、
どこの長台詞やった？
あの一番有名なオーロミオ。
あ、そっちやったんだ、
うん、なぜあなたはロミオなの？あの、たとえ名前バラがバラという名前でなくても美しい香りはそのままのはずみたいな、あのセリフです。
はい、頑張って行こうか。
あ、ロミオ、どうしてあなたはロミオなの？もし私を愛してくださるというのなら、その名前をお捨てになって、でなければ私を愛しているとお誓いになって、そんな言葉私彼氏に言ってみたい。
ごまかしに入りましたね。
ちょっともう覚えてない。
でも結構やっぱりありますよね、ロミジュリのセリフは、
うん、まあ王道ですもんね、
うん、でも難しいですよね。あの、実際にここのシェイクスピアの作品って戯曲で読むと言い回し難しいじゃないですか、
うんうんうん、
でまあ本当古い作品ですし、
うんうん、
いまいちなんやねんっていうか、
うんうんうん、
言ってることわからない時とかありますよね、
うん、まあ、現代語じゃないですからね。
はい、何読んだことあります、シェイクスピア？
シェイクスピアちゃんと読んだことあるのは真夏の夜の夢ですかね。
あ、じゃあ逆に稽古でやったことある作品ってロミジュリの他ある？
ロミジュリの他に、
うん、
わあ、いや、ロミジュリしかないと思います。
ミニ、あれ舞台でシェイクスピアやったことある？
舞台、しっかりとした舞台でシェイクスピアはないですね。
あ、じゃあ見たことは？
見たことは、
うん、
宝塚のロミジュリを見ました。
あ、
うん、
あれはいいよね。
やっぱりなんか派手だから見応えがありますよね、
うん、あれはね、すごいよね。あの、やっぱりあの説得力がさ、こう衣装とセットが凄まじいっていうか素晴らしいので、すごいよね。
まあ、ロミジュリやるとやっぱりああいう時代ものは、
うん、
舞台美術がね、
そうだね。だから私がこの前見たのは逆にコメディだったから、
うんうん、
セットもそんなになく衣装もなく、こうやりのけちゃってて、それはそれですごかったんですけども、
うんうんうん、
本格的にやるならばそれほどのお金をかけないとダメですよね、シェイクスピアはね。
そうなんですよね、まあ、でも今なかなかシェイクスピア本編に沿った一 体のなんていうか、はいはい、改変をしていないものってなかなかやってないですよね。
そうですね、うん、王道だけれども逆に悲劇が多いからやりにくいっていうのもありますし、真夏とかああいった笑えるものは、
うんうん、
逆に難しいですよね本当に、
うん、
出演者も多いじゃないですか、
うんうんうん、
で結構長編じゃないですか、
うんうん、
長くなるしね、うん
ね、誰もが知っちゃってるっていうのもまた難しいんでしょうね。
ですね、うん、だからそのロミジュリとかそこら辺はバレエとかでもありますけど、そういうのだったら別ですけど、芝居になっちゃうと流れと結果が分かってるから、よっぽどこうお客様を呼べるものと引き込めるものがないと、うん、どうせこの後毒飲むんでしょ、どうせ死ぬんでしょこの後みたいなどうせ刺されちゃうんでしょってなりますよね。確かにね、うん、
確かに。私ジュリエット結構好きです。
お、何をもって？
愛する人と結ばれたいがために駆け落ちを計画して、まず両親に無断で、
はい、
よし結婚式まずあげちゃおうって言ってあげて、
はいはいはいはい、
でその後にあやっぱうまくいかんかったって言って悲しみに暮れた後に、
はい、
よしじゃあ駆け落ちしようと思って、
はい、
自分で毒も飲んで、うん、やっしゃやったるわっていうあのガッツが大好き。
うん、でも結局死んで終わるよ空回りなんじゃない今の話聞いてると。
いやだからロミジュリはいろんなことがこう、うん、偶然が偶然に重なって悲劇になっていくじゃないですか、うんうん、
はいはいはい、
あれ、まあ、一つの悲劇はロミオがジュリエットの性格を理解しきれてなかったっていうところだと思うんですよね、うんうん、
あーなるほどね。
結ばれないのならば、うんうん、もう悲しみに暮れて自殺してしまう、うんうん、そんな一辺倒のヒロインじゃジュリエットはねえよっていうお前なしてジュリエットはもっと気骨のあるガッツのある女だろっていう、そこを信じきれなかったロミオも一つの、ね、悲劇の、ねまあね、原因かなとは思いますよね。
強いよね確かに、うん、ジュリエットはね、
うん、まあ、あの時代の情熱的なイタリア娘を表してますよね、うんうん、はいはい、これ多分日本の昔話とかだったら、うん、やっぱり世を儚んで死んでしまうそういう儚さを表現するんでしょうけど、やっぱガッツですよね。
そうですね確かにそれはありますね、
うんうん、
でもやっぱり少女だから夢見てますよね。
まあね、
セリフとかに ね,
ね、
まあね、ロミオもねいとこ殺しちゃうからね最初に ね,、
まあ、ね、
あそこからね崩れ去るけど ね,
ね、
まあそれ言っちゃダメなんだけどさ、最初にうまく二人で駆け落ちすればよかったんじゃねとか思うけどね、見知らぬ場所に ね,、
まあ、ね, ね
そんなこと言ったらねお話続かないけどね、戯曲だし ね,
ね、
はい、てなわけで皆様はねどんなねシェイクスピア作品逆に読んだことありますかね。
うん、
真夏は読んでみて分かった難しくなかった？
私初めて真夏を読んだのが、うん、小学生の頃で、
うん、
あの世界文学全集みたいな、
はいはいはいはい、
ああいうシリーズがあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれに載ってるやつだったんですごい内容が簡単になってたんですよ。
うん、
まあ面白かったですよね、
はい、
なんか
そうだよね、あの出演者的にこう恋愛はあるけれどもドタバタコメディ的じゃないですか真夏って、うんうんうん、そういった意味では面白いですよね。確かに分かりやすいというか、そういう本だったらちゃんとした本だと難しいと思うんですけど、
まあなんか読んだ後の感想としては、
はい、
こう愛し合う2人がくっつけば、
うん、
まあ、それは確かに幸せかもしれないけど本当にええのって思いましたよね
それさ子供の頃思ったの？
いや小学生の頃に、
うん、
本当に好きだった、初めから好きだったわけじゃないのにくっついちゃって、これでハッピーエンドにしちゃっていいのっていう、
はい、なんて言うんですかね、その頃からねこうミップの将来を今は暗示してるようなことを思ってた子供だったんですね。こう恋愛に夢がないっていうか冷めてるっていうかこうね、
いや、はい、だってねえねえ、
まあ確かにあの話はそうだけどね、
あれってさ、だってさ、こうさ前々から好きだったさ、うん、あの人のさ完全勝利じゃん
そうだね、
私ああいうの許せないんだよね。偶然なんかうまくいっちゃって完全勝利じゃなくて、もっと気骨とガッツでさ、ハートをさ、
ミップもね誰かにねキューピッドの矢を刺してもらえばいいんじゃないかなって思ったりするよ。
ああ、
はいね、キューピッドの矢がね間違った方向に刺さらなければいいですけどね。
今すごいねユイさんの言葉が心に刺さった
はい、てなわけであの本当にシェイクスピア作品は38編ありますけど、いろんな舞台それでもやってますから、皆様もぜひぜひ見たり聞いたり調べたりしてみてください。てるてるゆいの心に響いた言葉紹介のコーナーでした。